はい、皆さんこんにちは。はい、それではですね、講義の方を始めていきたいと思います。で、今日はですね、直前対策講義の、6回目ということですけれども、今日は補助問題ですね、いよいよ補助問題直前対策講義の第6回目の補助問題というものをですね、80分で計算問題、解いてからですね、視聴の方をしていただければと思います。今から解説をねしていきますので、まずはねしっかりと解いてこの講義時間内にですね解いていただきまして、で聞くようにしていただければと思います。はい、いよいよですね、ボリューム的にも、ずいぶんこうインプットも減ってきましたし、今日の論点につきましてもですね、多少インプットありますけれども、3時間ね、みっちりこう使ってインプットっていうほどのボリューム感ではありませんから、こういう時はね、補助問題を解いてもらってその解説をねしていこうと思っております。で、今回初めてね、この講義内で補助問題っていう形になってますけれども、この補助問題1回目から6回目につきましては、これは過去の答練です。過去に実施した答練になっています。で、補助問題7回目以降は全て本試験問題になります。過去の本試験問題ですね、直近4年分の本試験問題を提供するという形になってきますので、一応本試験問題はですね、これから7回目以降の講義のところでは補助問題ですね、これは一応今の予定では解いてもらおうというふうに思っておりますので、今回みたいにですね、講義時間内に解いていただいて、で解説をしていくという形を取っていきたいと思っております。はい、ではですね、こちらの問題ですけれども、ちなみにですね、ちょっと今日ね初めてこう補助問題の解説っていう形になってくるんですけれども、今まで1回目から5回目ですね、補助問題、やっている方 やれてない方もいると思うんですけれども、参考までにですね、当時の平均点、計算の当時の平均点、答練の平均点を申し上げておきたいと思います。参考にちょっとしてください。多少ですね、当時とは改題しているところもあったりするんで、あくまでも参考値として見ておいてください。はい、で1回目の補助問題の平均点がですね、35.8 です。当時実施した時の答練ですから、その時の答練の平均点が1回目はね 35.8、2回目が39、3回目が 37.9、37.9、4回目が 34.8、はい、で5回目がですね34で、今日の問題ですね、これ今日の問題が、昔の完成答練6なんですよね、これが 32.1 というのが、当時の平均点ということです。多少変えてるところもあったりする、ほんの少しですけどね、解題してるところなんかもあったりするんで、この点数が正確性がどこまであるのかっていうのはありますけれども、一応目安としてね、それぐらいのレベル感、いずれの問題もですね、平均点としては30点を下回ってません。40点まではいきません、30後半ありましたけどね、30点台という形ですから、解き直しであればですね、いずれの問題も8割に乗っけることは可能な問題かなというふうに思いますので、ぜひいずれの問題であってもですね、解き直しの段階では8割ぐらいをぜひ目指してですね、回答の方してみてほしいかなというふうに思います。補助問題ですね、もちろん優先してほしいのは答練の方ですからね。補助問題っていうのは特に1回目から6回目は過去の答練ですから、今年の答練の方が当然、今年用に作ってますんで、今年の方を優先してください、ね。ただ材料は結構似た、ね、問題が出る傾向にありますんで、補助問題も時間の許す限りは解いていただければと思います。はい、で補助問題7回目以降はね、次回から配っていきますけど、これは非常に大事です。過去問はめちゃくちゃ大事、座標でですね、過去問、計算の過去問を解くっていうのはすごく大事な作業なんですね、これは。ですから、補助問題の中で優先すべきは7、8、9で、あと合格情報っていう回の補助問題、この4回分の補助問題はですね、いわゆる今年実施している表の答練に負けないぐらい大事です。ですからね、その補助問題の789と合格情報の回につきましては、しっかりとできれば、複数回ね回答の方してもらってもいいんじゃないかなってぐらいね、大切な問題と思っておいてください。はい、ではですね、解説の方をしていきたいと思いますが、はい、内容的にですね、皆さんにとって、本当にもう新しい、見たこともないっていうねところは、そんなにないかなというふうに思いますが、まずは当座預金口座のところを見ていきましょうか。2つの預金口座を持っていると、 CFD と、VIX という、ね、銀行を持っているわけですけれに預け入れているわけですけれども、このパターンの問題よく出ますよね。このパターンで今 なおちょっと引っかかっている方いらっしゃいましたら、これはもうね、もうスムーズに、あ、このパターンねっていう形でスラスラっとね解けるようにはしておいてほしいんですね。今回のパターンっていうのは、CFD の方はですね、当社、銀行の残高がわからないわけですね。 CFD に関しましては何か原因があってこうずれてるんですけれども、ただその当社のですね、残高っていうものを銀行 CFD 銀行の修正前の帳簿残高っていうものは書いていない。一方で WIX の方は与えられているわけですね。銀行勘定の銀行残高証明書の金額は与えられていると。ってことはこの WIX の方っていうのはズレの原因も与えられているわけですから、当然銀行残高証明書の金額とあとはズレを見ていけば、当社の帳簿残高、これはね当然導くことができるわけですね。WIX の方ですね、WIX の銀行の修正前帳簿残高の金額は分かるはずですと。これが35,900というふうに求まると思いますので、それが分かればですね、あとは今回当座預金のですね合計の金額は分かっているわけですから、その金額ですね、その金額の内訳というところも今回分かってくるわけですね。はい、ですからこのところはですね、資産表のところに66,000というのがね預金の合計値が載っているわけですから、そうしますとこの資産表の金額から WIX の修正前の帳簿残高を引けばですね、当然 CFD の修正前の銀行の帳簿残高が出てくるということですから、それが分かれば当然当座借越の金額だったりとか、ね、そういうところも分かってくるわけです。逆に、ね、CFD の修正前帳簿残高が分からなければ、当座借越のこの今回で言いますと、いくらでしたっけ、1153ですね。この短期借入金への振り替えとかこういうところもできなくなっちゃいますんで、もうこのパターン本当もうオーソドックスな本当パターンとしてね、皆さんとしては捉えて、特にこう2つの、口座があって一方の残高がなんかこう与えてくれてないけれども、もう一個の方は銀行残高の証明の金額を与えられてますねと。でその時に決まってですね、大体決まって、こうね、今回で言うとこう CFD の方なんかこう当座借越なんかになってて、で現金足して、短期借入金に足していくっていうね、そういう問題本当よくありますんで、このパターンが出てきたらもう、あ、これねというふうに思ってね、回答の方していってほしいかなというふうに思います。はい、であとはですね、見ていくべきところとして、あとはですね、今回売掛金、金銭債権に関する事項の流れで、為替予約がありましたが、特にね、振り当て処理とかね、独立処理とか書いてませんから、何も指示がなければもう原則ですから、これはもう いかなるいろんな問題でもそうですね。例えば新株発行で資本金にするとかね、全額資本金ってのは原則なわけですから、指示がなければ絶対原則通りやっていくわけですから、原則振り当て処理ではありませんからね、独立処理ですし、あとは財表の場合にはね、答案用紙、回答用紙ですね、こちらがヒントになることもありまして、今回は、為替予約勘定はもう乗っかってますよね。これからももう独立処理だってことはもう分かりますんでね、独立処理で、回答の方していってください。はい、あとは貸し引きはいいですかね。はい、あとは有価証券見ていきますと、有価証券のところで有価証券の減損というものがあるんですが、今回ですね、減損の判定が 30% 以上下落した場合には減損処理を行ってますよっていうところを読めてるかどうかですね。はい、これパーセンテージよく 50% っていうふうに思っている方いらっしゃると思うんですが、もちろん基本的には、ね、50% っていうことは正しいんですけれども、ただ基準においてですね、必ずしも 50% っていうふうに確定的に、ね、決まってるわけではなくて、これは40% とか、大体30% が限度なんですけれども、30% ぐらい、減ってる場合に減損という判断をしても差し支えないということがですね、実は規定されていますので、これ過去の本試験でも 30% で減損の判断をしてくださいねっていう問題が出ました。ですから必ずですね、この何パーセントっていうところは見るように、問題にね書いてるときは必ず見るようにしてね、大体9割方はもう 50% なんですけれども、本当にもう過去の本試験でいうと多分1回だけです。でもそんな昔じゃないですよ、そこまで昔じゃないんですけども、1回だけ 30% っていう問題がありましたんで、必ずね、今年の本試験においても見てくださいね。はい、それ以外は特に、難しいっていうところはない、ケアレスミスさえしなければですね、大丈夫かと思います。はい、あとは有形固定資産いきましょう。5番の有形固定資産に関するところで、これ一応言っときますと、この今回有形固定資産の問題、今回に限りませんけど、今回 5番の括弧1番にこう書いてますね。有形固定資産は以下のものを除き、減価償却計算は適正に処理済みである。このパターンってよくありますよね、財表って。ですから、 この以下のものを除き減価償却計算は終わってますよっていうことは、裏を返せば以下のものは償却計算してねっていうふうに裏読みすることもできるわけですよ。ですから当然、まあ今回で言うと括弧1番だったりとか、まあ括弧2番のね除去だったりとか、リースですね、こういうところは減価償却をしなければいけないんですけれども、これもですね、本試験のもうまあ特徴なんですけれども、本試験もこれよくあるんですよ。これね、有形固定資産に関するところ以下のものを除き適正に終わってますよって書いてるんですね。ところがですね、以下のものを見ても減価償却を今回しますよね、今回は。なんだけども、減価償却をができないって時もあるんですよ、実は。こう書いてるのに、以下のものを除き減価償却計算は終わってますよ、裏を返せば以下のものは償却計算してくださいねって意味ですよね。にもかかわらず以下の問題見ると減価償却計算ができないっていうか、もうすべて終わってるっていうね、だからなんか問題と矛盾してるよなっていうね、そういう問題があったんですよね。でこれももう本試験の、まあ、本試験って本当に完璧な問題ってなかなかなくてですね、まあ、これは例えば他の科目でもよく、まあ、講師もよく言う時あると思うんですけど、やはり、まあ、問題の本当不備じゃないかっていうふうに思うような問題だったりとか、言葉足らずだよねっていう問題だったりとか、何これみたいな問題ってたまにあるんですけれども、ただね、もうこっちがやることっていうのはそれに対して何これって思ってもしょうがないんで、もうやれる範囲でやるしかないんですよね。ですから例えば以下のものを除き償却済みですよ、裏を返せば以下のものは償却計算してくださいねってもし書いててもできないもんはできないですよね。例えば今回減損のところなんかは償却率も与えられてるしね、減損っていうか今回減価償却か、すみません、建物 H とかね、建物 I とか、これは償却率も与えられてますから減価償却できますけど、今回はできますけど、本試験ってこういう指示があるにもかかわらず償却率が与えてくれてないとかね、減価償却に関する資料が与えてくれてないんですよ。だったらば当然減価償却しようがないですよね。なんか償却率をなんか想像するのとか、自分でなんか推定するのかなとかって、そんな問題出ませんから。ですから、ね、やってくださいねって言ってるのにできなければそれはもうできないですよね。ですからそういう時はもうよくこれはね、有形固定資産によくあるんです。ですから皆さんも一応有形固定資産の問題ではそういうのがあるのかなぐらいのね、ちょっと予備知識を持っていただければいいのかなと思うんですけれども、もしね償却計算しなさいねって言っときながらできないみたいな問題があったら、ああまた出たかという形でですね、思っていただければいいですからね。はい、ということで、まあ、ただ今回はできますので、建物 H なりですね、これは減価償却計算をまあしなければいけないということになります。まあ、中身そのものは、ね、そんな難しくないかな。まあ、資産除去債務が今回期中ですね、期中に発生するパターンですよね。はい、ですから利息費用の計算とかですね、そういうところで、月割り計算3ヶ月分ですよね、しなければいけないということになります。あとは、まあ、リースが一応前払い方式ですね、前払い方式の利息法ということになりますので、まあ、いつもと違うのは、まあ、前払い方式ですから、BS に計上されるリース債務と長期リース債務ですね、この金額を、まあ、出すためには当然翌期種の仕分けですね、翌期種の仕分けっていうところをちゃんとイメージしなければ、リース債務の翌期の減少額っていうものが、まあ、分かりませんから、そこのところ、まあ、当期に見越し計上しますよね。今回って当期に見越し計上しますんで、リースに関しましては当期に利息の121ですかね、121のところの見越し計上未払い費用を立てますんで、翌期種のところでその未払い費用、計上した未払い費用が、まあ、当然再振り返しますんで、未払い費用を計上した当期の末の金額を翌期種に当然まあ戻すわけですね。ですから121を戻して、でリース料の支払いが今回年額の2100ですから、翌期種に2100と、121ですね、この差額分が翌期のリース債務の減少分ということになります。2100-121ですね、この金額が翌期種に行う仕分け、リース債務の減少として行う仕分けです。ですからこの1979、これが翌期のリース債務の、まあ、返済分ということになります。はい、まあ、それが分かればですね、当然まあ長期リース債務のところも分かるということになりますね。はい、まあ、それぐらいが違うところです。まあ、見越し計上をするっていうところをね、まあ、忘れないようにしましょうということです。はい、であとは、 これは本当にもう初学者コースのトレーニングでもあったパターンの表現ですけども、有形固定資産の括弧4番大丈夫でしょうかね。騎手帳簿価格、今回ね、除却したんですよね。除却したんだけれども、この騎手帳簿価格を雑損失に計上しているのみっていう表現、これもう大丈夫ですかね。この言葉の意味、この言葉を見てどういう、仕分け、つまり当社は誤処理をしてしまったのかっていう読み取りですよね。騎手帳簿価格を雑損に計上しているっていうところで、これ今回やった仕分け載ってますか？載ってますね。今回回答への道ですね、車両の K の仕分け、当社のやった仕分け、点線囲みで多分載ってると思います。そこ見てもらいますと、貸方が5000、車両運搬具の5280、借り方減流の2860の差額の雑損ですよね。これが当社やった仕分け、つまりこれが騎手帳簿価格を雑損に計上したという仕分けです。で、これがよくある、間違いとしてあるのが、車両の5280と累計の2860の差額だけで仕分けをしたんじゃないかというですね。これをよく、その基礎マスターとかですね、完全合格の時期にはよく、ご質問を受けるんですけれども、これはそうじゃないですよと、もしそういうふうに仕分けしてるなら、そういうふうに、仕分けしたっていうふうに仕分けが示されればね、示してくれてるならいいと思いますけども、通常財表の場合っていうのは、いわゆる間接表示なんですね。つまり取得原価、原資取得原価と原価償却累計っていうのは間接的に、いわゆる総額で表示、残高試算表を見てもらえばですね、されていると思います。ってことは、ここのところ、この仕分けっていうものも、騎手帳簿価格っていうのも、間接法的な仕分けをしているわけです。ですから、貸し方、車両5280、借り方、減類の2860という仕分けをしているわけで、この差額がちょうどぼか相当なわけですよね。ですけれども、仕分け的にはこれ総額で間接表示的に仕分けをしているわけですから、この仕分けをしているんだっていうのを、この文章から騎手帳簿価格を雑損に計上しているっていうところから読み取らなければいけないということになりますね。通常期いた方につきましてはね、初学者コースとかいた方につきましては、基礎マスター完全合格とか、 あとは昔受けてた方はですね、そういうところのテキストのトレーニング問題なんかにね、ナンバー何でしょう、これナンバーワン、ツーぐらいですかね、の問題に多分、載ってると思いますので、そこら辺を見直してもらってもいいのかなと思います。はい、ではその次いきましょう。あと無形固定資産、国の別資産に関する事項のところを見ていきますと、今回ですね、歩道橋設置工事につきまして、法人が便益を受ける公共的施設に該当しますよというところで、今回無形固定資産に計上しましょうねって書いてますから、これは公共施設負担金でしたよね。でただこの公共施設負担金につきましては、税務上でいうと国の別資産に該当していきますので、これ問題によってはです、問題によって、今回は公共施設負担金ですよ、無形固定資産にって書いてますからね。ただ問題によっては、税務上の国の別資産に関しては、長期前払い費用勘定を使って長期前払い費用で処理をするっていうケースもありましたよね。でこれはどっちであるのかっていうのは、もう問題から読み取るしかありませんし、あとはやはり答案用紙ですよね。今回は無形固定資産に記入する欄があるわけですか、スペースがあるわけですから、公共施設負担金しかありえませんけれども、もしそれがないとかね、だったらば長期前払い費用でやるのかなとかですね、あとは長期前払い費用でやらせるときっていうのは、本試験ってよくあるのが、タイトルにもうね、税務上の国の別資産って書いてます。税務上の国の別産というタイトルが付されているときには、もしかしたらこれは長期前払い費用でやらしたいのかなっていうふうにですね、疑ってみてもらうといいと思います。今回はタイトルが無形固定資産および国の別産に関する事項になってますよね。でこういうときはね、絶対じゃないですけれども、普通に無形固定資産として計上させたいのかなとかですね、こういうタイトルがヒントになるときもありますんで、その辺からも判断できるときがあります。はい、もし長期前払い費用でやるんだったらば、長期前払い費用として、投資その他の資産に計上すればいいですし、その時は1年基準は適用しないんでしたよ ね。長期前払い費用、以前リースバックでしたっけとかで言ったと思いますけれども、リースバックの時の長期前受け収益とか、振り当て処理の、長期前払い費用とか前受け収益、こういったもので、この税務上の国の別産もそうですけれども、あれはあくまでも仮勘定的に使ってますんで、もうよほど指示がなければ1年基準は使わないと、いうことになります。はい、で次7番の借入金に関する事項で、 金利スワップが出てましたね、特例処理と。でこの辺もまあ上級期でね、まあ、やっちゃってるっちゃやってるんですけれども、一応まあ直前期にねこの金利スワップのところは、まあ、あの講義としては見てませんでしたから、一応おさらいという意味を込めて、一応もう一回ね上級期に書いたようなものを書いてます。で今回は、まあ期をまたぐ形になりますんで、見越し計上ですよね、利息のまあ、契約勘定ですね、これがまあ生じるというパターンになっていますが、金利スワップが出たときにまず絶対に、まあ、もし金利スワップが苦手って方も絶対にやらなければいけないのは借入金の表示科目の決定ですよね。借入金今回でいうと5万という借入金、これが長期借入金だってことは絶対に分かりますから、この長期借入金5万は回答してください。まあ、これ以外にも今回長期借入金は1000ありましたから、まあ、足さないといけませんけど、これね、長期借入金はできますから。でその上で支払い利息勘定とかはなかなか難しいんですね、正当率が下がります。ですから、自信がなければですね、一旦飛ばすっていう選択は OK です。ただ借入金自体は飛ばさないように、ね、してくださいね。はい。で一応解き方としまして、今回まあ金利スワップっていうのは金利の交換でしたよね。ですから、まあ、当社がそもそも借入れ先から、まあ、お金を借りて借金して利息変動金利で払ってるわけです。1回目の金利が 1.3%、 2回目の金利が 1.7% で払ってますよっていう問題ですね。でそこで、まあ、変動金利だとリスクがありますから金利の交換しましょうということで固定金利と、まあ、交換したわけですね。こっちが金利スワップだったわけです。はい。こっちがこれが、まあ、スワップ契約交換ですね。でまあ、こっち、これはただの通常のただの借金借り入れね、通常の借り入れということでしたね。で、まあ、丁寧にやるならばもう分けて考えてもらうのも手です。まずはこの通常の借り入れの仕分けを切る。まあ、通常の仕分けはねもう簡単ですから書いちゃいましたけども、1回目の仕分け、2回目の仕分けっていうふうに切るわけですね。はい。で2回目ですよ。あ、2回目じゃなくてこっちですよ。金利スワップですよ。金利スワップの方は金利の交換をしているわけですから、これは要は勝ち負けでしたよね。金利を交換することによって当社は得したんですか損したんですかっていうところを見ればいいんです。ですからこれ1回目の交換、1回目っていうのは変動金利当社は 1.3% 払っているわけで、それをまあ今回この B 銀行からその 1.3% 分をまあ負担してくれているわけです。でその代わりに当社としては固定金利は払わなくちゃいけませんので 1.5% これ払うわけですね。つまり1回目の交換は今この黄色で書いた 1.3% 分をもらって 1.5% 分を払ってるわけだから、勝ち負けで言ったら、つまり損得で言ったらこれ損してるんですね。何パーセント損してますかって言ったら当然この差額分です。 0.2% 損してるわけですから、であれば今回元本5万ですから、この5万かける、まあ、0.2% です。で半月ですからかける12分の6ってするだけ、そうすれば負けた分の金額が出ます。50万かける、ね、0.2% かける、12分の6ってすればその負けた金額が出ます。その負けた金額っていうのは50なんですよ。50、1回目の交換では50負けなんですよ。じゃあその負けたねっていうところを仕分けで表しましょうねっていうのが金利スワップの仕分けなわけですから、そうしますと、はい、負けたってことは追加で利息を払うってことなんで、はい、支払い利息50、今回は、まあ、今回ねちょっと借り払い金で処理してるんですけど、ちょっとここはもうキャッシュにして、あの仕分け上は、すみません、仕分け上は C にしてます。キャッシュ、はい、これね今黄色でこれ線引いてるんですが、これに対応する仕分けがこれということですね。はい、1回目の負けちゃったというね、金利の交換でまあ損しちゃったという仕分けで、2回目の交換っていうのはこれですね。はい、1.7% をもらって 1.5% を払うという、そうですね、支払う、これが2回目の交換なわけです。 1.7 と 1.5 の交換なわけですから、これは今回損得で言うならば得してるんですよ、勝ちなんですよ。じゃあこの勝ったねと何パー勝ってますか。はい、これも差額 0.2% です。今回 0.2% 勝ちなんです。じゃあこの勝ったねっていうところを仕分けしましょうよということになるわけですね。はい、ということで、これが2回目の仕分けですが、ただ今回は3ヶ月分ですね、3ヶ月分の、まあ、利息の計上、見越し計上になってきますので、そこのところの月割り計算だけですね、間違わないようにしなければいけないということになります。はい、したがって5万 ×0.2 かける12分の3という形になりますので、その金額が25、この25というのは今度は、はい、得した勝った ていうところを表す数字です。25の勝ちなんです。じゃあこの25っていうところを仕分け、その勝ったね、得したねっていうところを仕分けで起こしていくと、でこれ勝ったところに関しましては、はい、今度は支払利息に加減算していきますんで、支払利息の今度は貸し方計上になってくるわけですね。25、そして借り方です。借り方は今回は未収収益となるわけです。これが2個目の仕分けと、はい、2個目の勝ったねというね、はい、得したねという仕分け、これがこの仕分けになってくるわけです。はい、であとはまあ未収未払いですね。未収と未払いにつきましては相殺して表示してくださいねということなんで、純額では未払い費用の計上ということになります。はい、ということで、まあ、金利スワップですね、あの本試験、まあ、出た場合にもちろんできればね、アドバンテージ、例えば支払利息のところが、配点が、まあ、おそらくあるでしょうから、まあ、支払利息のところが取れるねとか、まあ、今回経営勘定なんかも絡んでくると、未払い費用のところにもし配点があればですね、そういうところも、まあ、当然アドバンテージ取れます。ただし正答率ですね、まあ、当連とかの採点をしている中での正答率って考えていくと高くはないんですね。ですからこのタックの当連の中でも正答率が高くないってことは、ね、母数がもっと倍以上に膨れ上がる本試験ではやはりもっと下がるとわけですね、正答率下がるわけですね。ですから合否にダイレクトにこれができなければ、じゃあ絶対もうダメですかって言ったら、そういう位置づけではないです。ですから少なくとも借入金の5万という、ね、金額さえ、まあ、合わせていただければですね、まあ、そこは絶対合わせないといけませんけれども、それ以外は、まあ、あとは時間との兼ね合い、あとはその時におけるスワップの理解度、解くスピード、その辺でね、まあ、相談しながら解くか解かないかっていうところをね、判断していってほしいかなと思います。ね、絶対にできなければいけないっていう位置づけではないよというところですね。はい、ではですね、その次、今度は見ていくのが、まあ、社債はね、今回、まあ、あの早速買い入れ召喚が出ておりましたので、まあ、テキストでね、直的で見ていきましたけれども、今回は、まあ、利息がですね、定額法でねやっていくという形の問題になっていましたね。はい、まあ、その今回で言うと 20% 相当の買い入れをしてますんで、まあ、20% 相当と8割相当に分けていただくっていうねところでしたね。で、絶対にこれもしてほしいものありましたよね。今回は買い入れ償還しなかったところの、つまり BS の社債の39,280、これが、ね、合わせられているかどうかです。はい、今回、まあ、あの残念ながら配点はないんですけど、ね、まあ、本試験あるかもしれませんからね、配点というのは。配点はどこにあるか分かりませんから、まあ、今回はこのタックの配点ではないですけども、39,280、ここはですね、埋めてない方、これはね、もったいないですね。これはできますから。はい、逆に、まあ、支払い利息、まあ、社債利息ですね、この辺の金額っていうのは、まあまあ、合わなくてもしょうがない。召喚益とかですね、まあ、できれば、まあ、もちろんアドバンテージは取れるんですけれども、これもやはりですね、さっきの金利スアップじゃないですけれども、まあ、絶対できないって問題じゃないけれども、それができないイコール、はい、即ダメですよっていう位置づけの問題ではありません。逆に、まあ、社債ができないとちょっと、まあ、もったいないよねということなんで、それもね、ここも、まあ、そういう形の、まあ、意識を持っていただいて、解く解かないっていうところは、まあ、考えていただければいいですが、社債の BS は出しましょう。はい、で今度9番の退職給付引当金ですが、今回注意しなければいけないのは、まず括弧1番のところに機種に以下の仕分けをしてますよっていうことで、勤務費用と利息費用の金額はもう仕分け適正に終わってるんですね。これまず大丈夫ですかね。適正に終わ、まあ、これね、厳密に言うと、まあ仕分けは適正っちゃ適正なんですけど、ただあれですね、費用の負担、借り方半間費4,428ってしてますんで、これあの 50% は労務費に回さなければいけませんからね。仕分けはまあ合ってるんですけど、合ってるというか、まあ、うん、あの科目だから科目はちょっと間違ってますよね、厳密に言うと。本当は一部は労務費にしなければいけませんから、4,428のうち。ですから、そこのところはね、あれですけど、まあ、その金額の計上、特に貸し方の4,428っていうのはもう終わってるわけです。で、その上で、じゃあ、当期にする仕分けって言ったら、期待運用収益分がこれ入ってないわけですから、まあ、そこのところはちゃんとね、660のところを、まあ、計算しなければいけない。私はあの、どう解いたかっていうと、まあ、いつも通り T 勘定で解いてるんですけど、退職給付の BS のね、T 勘定、これ退職給付引当金の BS の T 勘定です。私はまず全 TB の対引きの金額を書くところから始めますんで、今回で言うと102,920っていうのが BS の金額ですよね。 でまずこれを書くわけですよ。これはもう大体どの問題もこうやってここからスタートするんですね。でその上で当期に行うべき仕分けを追加していくわけです。まあ貸し方は退職給付費用の T 勘定も書くんですけど、はい、でそうするとですね、今回やるべき、当期にやるべき仕分けとして、まず4428っていう金額はもう終わってるわけですよね。もちろんその借り方の4428については労務費に振り替えるっていう仕分けは別途しなければいけませんけれども、一応終わってると。そうすると期待運用収益分の660だけ終わってませんから、そこのところは当然こっちに費用を減らす要因になりますんで、そうですよね、いつもだったら勤務費用プラス利息費用マイナス運用収益なわけですから、そのマイナス分だけやってないわけですから、仕分け的にはこういう仕分けになるわけですよね。でその上で今度は数理債、数理債の前にあれやりましょうか。一時金とかの支給がありましたよね。ですから今回一時金等の支給が あったはず、あれありましたよね、これありましたよね、カッコ4番に1240と1140ですね、ありましたんで、これの処理もしなければいけないということで、1460と1240ですね、この処理もしなければいけませんから、これは2700、ね、減らさないといけない。はい、これ後でやってもいいんですけどね。はい、これは仮払い金に計上しているだけなんで、これは引き当て金の減額に直せなければいけないというところですね。であとは数理債です。で数理債ですけど、今回は読み取りとして、読めましたか。これカッコ3番にこう書いてます。数理債と過去勤務費用の各期の発生金額って書いてます。発生金額ですからね、これ未認識数理債じゃないですよ。発生金額ですから。発生金額ってことは実はこれ簡単なんです。今回模範解答見ると、この×27年3月期の債、7700×11分の1で、28年のやつが 1650×11分の1 ってこれ全部計算してますけど、こんなことしなくてもですね、今回は発生金額が与えられてるわけですから、だったらもう簡単にできちゃうんですね。計算としてはもう電卓上で本当はできますけれども、7700、これ今回損失の、借り方債ですから損失ですよね。ここから利得の際の1650、これを引いて、であとは、損失の際は6820足して、で、×30年はいらないですね。今回翌年度から処理するんで、まずこれがありますね。であとは過去勤務費用も発生金額なんで、-1980、これ利得ですからね。で今回焼却年数ってたまたま両方とも11年ですから、でしかもこれ全部発生金額ですから、であればこれかける11分の1ってすればおしまいです。そうすると一気に990って出ます、ね、模範解答のところって700、150、180、620っていう形で、全部ね分けて計算してるじゃないですか。これもう分けなくて、これ足せばね、足せばこうなりますよ。990で一致しますけれども、700-150-180+620ってすればこうなりますけれども、これもう一気にこれ電卓上でできちゃうわけですね。そうすると、これがもう債の費用処理額、一発で出ますんで、で、ここですよ。はい。990ですね、こちらを計算、計上すればおしまいということになります。でこれが追加的に、やるべき仕分けということになりますね、はい。ということで、330繰り入れの方、こっちの方は330の追加的な、引き当て金の繰り入れというか、これしなければいけないということになりますね、はい。でもちろん、さっきも言った通り、一番最初にしている4428の仕分けの労務費への振り替え、これはしなければいけませんからね。ですから当然これは退職給費用ですけど、これも当然配布はしますよ。 50%50% で配布はしますけれども、330を165ずつに配布はしますが、それ以外に4428の配布、これもしなければいけないということになります、はい。ただね、今回の問題、これパッと見はね、ちょっといかついなっていう問題だと思いますんで、一旦飛ばしちゃったって方もいると思うんで、これはね、結果的にできなくても、この手の問題ってね、分かれば実はこう簡単だなっていうところではあるんですけど、正答率はね、そんな高くないです、これですから。これに関してね、もし今回飛ばしたっていう判断をした方は、それはそれで間違っていません。ただし今後、解く上で本試験の問題ってほとんどの問題は サイは未認識サイが出てきます。未認識サイが載ってます。今回みたいに発生金額が与えられるっていうケースは本試験はあまりないんで、まあ本当レアケースの問題だと思ってほしいんですけれども、一応問題ちゃんと見た上で、それが未認識サイなのか発生金額なのかっていうね、それによって違うわけですから、未認識サイだったらば当然一部も焼却済みの後の残高が載ってるわけですから、でその辺っていうのはまあちゃんとこうね問題で読んでそれで判断していってほしいかなというふうに思います。はい、であとは特に、まあ、めちゃくちゃ難しいっていうところはないかなというふうに思います、ね。はい、まあ、棚卸しさんのところに関係会社分関係会社 D 社との取引があったりしましたんで、そこのところは今回たち独立科目で、改革金を、ね、表示しなければいけませんから、そういうところはまあ注意がいるというところになります。はい、ということで全体としてはね、まあ、今回補助問題の解説としては以上としたいと思いますので、一応三角の箇所を言っときますと、はい、回答の BS ですね、 BS の方を見ていただきますと、まず現金預金がね、まあ、やや三角かなと思います。現金預金で、あと借り方の減価償却の累計、減価償却の累計、これが三角ですね。あとは貸し方の、まあ、なんだかんだ言って退職給付引当金、これもまあ三角でいいかなと思います。まあ、BS はですねそれぐらいなのかなというところですね。であと PL いきましょうか。 PL に行きますと支払い利息が三角、社債の償還益が三角、製造原価報告書の、まあ、労務費、これが三角で、製造経費の方がもしかしたらこれ簡単かもしれませんけど、まあ、やや、まあ、製造経費はね、やはり、まあ、ちょっと飛ばすっていう意識を持っている方もいらっしゃると思うんで、まあ、やや三角かなと、製造経費ですね。はい、ただ、製造経費は決してこう、解くのが不可能な問題ではないかなと思いますが。はい、ということで、まあ、先ほど言った通り、平均点こそね、まあ、32点ちょっとだったんですけれども、まあ、どうでしょうか、計算得意な方だったらば、まあ、初見でも、ね、30点後半とか、取れている方なんかもいらっしゃると思いますが、まあ、非常に優秀なであれば、ね、点数かなと思います。まあ、初見のところで特に初学者の方だったらね、まず20点後半とか、まあ、30点前後ぐらい取れていれば、まあ、上出来というふうに思っていただいて結構ですから、まあ、これも、まあ、表の当連の方の復習を優先してほしいですが、まあ、それが、ね、解き終わったり、あとは講義がまあ全て終わって本試験までちょっとまあ、ね、日にちがありますから、その間にまあ解くときにはですね、ぜひまあちょっとプラスアルファ、まあ、できれば8割に近い、ね、点数は目指して、取ってほしいかなというふうに思います。あともう一個ね、ちょっと言い忘れたところとして、これね、今回研究開発費があったと思います。今回研究開発費があったんですけれども、ね、特定のプロジェクトにのみ使用されて転用できない機械装置ありましたね。研究開発費は販管費ですからね、販管費ですよ。よくなんかこういう製造業の問題で出てくると、なんか経費に入れちゃう方いらっしゃるんですけど、問題に指示があれば経費でもいいんですけども、原則は研究開発費って原価性持たないんですよ。原価性持たないって判断されますんで、研究開発費は販管費に行きますんで、製造経費を構成はさせない、問題に指示があった場合だけです。はい、ですからそこのところもね、ぜひ注意しておいていただければと思います。はい、ということで一応補助問題の解説おしまいになりますので、残りはねインプット講義のところもしていきますが、一旦ちょっと黒板の方もね追加で書くところありますんで、一旦切りますので、チャプターを分けてね、収録していきたいと思います。では一回ね休憩の方入ってください。はい、ではですね2時間目はですねインプットの方を少ししていきたいと思います。まあ、今日もちょっとだけ新しいね知識があります。で、まあ、いよいよ今日でね講義としては6回分ですね、まあ、終わったということで、まあ、この直前テキストのコントロールタワーというところを見てもらっても分かる通り、座位表ではですね、まず直前期って講義は全部で9回プラス合格情報っていう回があるんですね。まあ、それ入れたら全部で10回なんですけど、このまず1回目から今日の6回目までの講義のところで、全ての論点をまず1回転直前期の中でしていこうという形のカリキュラムになっています。ですから今日の段階で、理論も計算も一応カリキュラム的には全ておしまいということになるんですね。もちろんまあ直前期なんで全て端から端まで見てるわけじゃありませんけれども、まあ、やるべき、ね、範囲としてはおしまいということになっています。 で7回目8回目9回目ですねのところっていうのはあくまでももう総復習というね形になっていきますから、まあ基本的には先ほど1時間目にも言いましたけれども、まあやはり本試験問題である補助問題ですね、こちらをやはり講義内で解いてもらう時間に当てたりとか、あとはまあ本試験問題理論の方のね問題なんかも、まあ一部ねもうすでに見てますけれども、それプラスまだ見てないところとか、そういうところの理論のご紹介をしたりとか、あとは本当にまあ、端っこの論点とかでですね、本当にまあ超保険論点、まあ、1回目から6回目の講義のところで、見れてないような本当にもう隅っこの論点とか、あとはちょっと他の学校なんかがね、やってるところが実はこれ あったのが判明したから、ちょっとこれはやっとこうかなとかですね、そういう形でプラスアルファでやっていくところですね、これをまあ少しだけあるかもしれませんが789で見ていくと、まあ、そんな段取りになっていきます。はい、ということで今日でいよいよね本当にもう計算、特にも計算なんかもうおしまいですね。はい、で今日はですね計算はおしまいというか、まあ、今日はそもそもやることが計算はありません。はい、上級の皆さんにとっては今日は計算編でいうと40ページ以降の、まあ、外貨建て取引ですね、まあ、為替予約であったりとか、あとは43ページの会計上の変更等というところですから、まあ、すでに、ね、もう学習済みの論点ということになりますから、まあ、この計算のところはですね各自のところで、確認の方を、ね、まあ、進めていってほしいかなというところになります。まあ、外貨建てのところは振り当て処理、独立処理ですね、特に、まあ、あとは外貨建て有価証券なんかも含めてね、まあ、復習の方はしておいてほしいかなというところはあります。であとはこの今回計算直前テキストの計算編の45ページのところに会計上の変更の問題、節税問題あるんですけど、ただねこれ税効果はね考慮外っていう問題なんですよね。まあ税効果は考慮外っていう、まあ、これ一応速修コースの方がねやってないんで、速修コース向けにちょっとまあ簡単めにしてるっていう形になりますから、まあ、上級生の皆さん経験者の皆さんにつきましてはしっかりとまあ税効果も踏まえたね、今回一応47ページに税効果ありの仕分けは載ってますからね、載ってますんで47ページの税効果の仕分け、特に、この特にそのね後入れ先先入れ先出し法からまあ総平均に変えたとか、まあ、その逆もありますけど、そういう類の問題の時に、まあ、今回でいうと借り方商品5000、貸し方累積的影響額3000という仕分けが47ページに載ってますが、例えば SS 株主本と変動計算書を作るときにはぜひこの3000というところはね埋められるようにねしてほしいかなと、この問題レベルだったらばですねしてほしいかなというふうに思いますんで、まあそこはぜひねあんまり飛ばさないで、まあ正直正答率はそんな高くないんですけど、3000というね SS のところですよね、そこに回答もし要求があればそこのところは埋めてほしいかなと思います。はい、まあ、そんなところですかね。はい、まあ、細かいところはねテキスト等で過去のテキスト等で確認の方をしておいてください。はい、では理論に行きます。で理論の方はですね今日は財務諸表という括りですね、財務諸表。はい、まあ、財務諸表って言いますと伝統論の財務諸表 BSPL って話とか、あとは新基準に行きますとキャッシュフロー、四半期、連結、包括利益、まあ、この辺がですね、財務諸表という論点であるわけですね。まあ、最近の本試験で言いますとどっちかといえば伝統論の財務諸表はあまり出てない、まあ、全然出てないわけじゃないですけれども、あまり出てない。どっちかといえばキャッシュフロー計算書とか包括利益計算書とかの方が頻度としては高いですね。一番出てないのは四半期です。四半期は今のところ一回も出てませんね。連結は、まあ、ちょろっと聞かれてはいます。連結は理論でですけど、四半期だから四半期がね今回やるテーマの中では一番、まあ、頻度としては低いかなというところなんで、まあ本当基本論点ぐらいをねしっかりと押さえていけば十分かなというところですね。はい、では直前テキスト見ていきますが80ページです。理論編の80ページ見ていただきまして、まずですね伝統論特に追加で見ていくつもりはないですけど、一個これ損益会計のところでも言ったんですが、80ページの、はい、下にですね費用収益対応表示の原則ってありますよね。でこれ見てあっと思いません？費用収益対応表示の原則、実質的対応表示に基づくものと、ね、あとはその区分、同質性に着目した対応表示っていうのがあったと思うんですけど、まあ、要は実質的対応関係っていうのは因果関係があるような対応関係で、個別的対応、間接的対応、機関的対応っていうのがありましたよね。これ思い出しますよね。これ東連でも出てましたよね。今回は表示なんですけど、これ直前テキストで言うと、はい、ですね13ページ 13ページ戻ってください。13ページ戻っていただきますと、そこに、はい、真ん中ら辺に、ね、これチェックしてもらいましたよね、確かね。費用と収益の対応の形態っていうのがあって、これちょっと今年大事ですよといったところですね。これ一応試験員対策にもなってきますから、これ B ランクから A ランクに変えてくださいねと言いました。はい。まあ、今回のこの13ページのところっていうのは単純にどういう対応の種類がありますかっていう話で、で今日やっていってるこれ80ページっていうのはどういう対応に基づいた表示ですかって話なんですね。ですから、まあ、表示面なのかっていうところに突っ込んでるだけであって、まあ、言ってることは本質はそんな変わんない。ですから特に80ページのイのところは同じですよね、ほとんどね。 文末が対応表示ですよって書いてるぐらいで、あとは内容同じです。でここのところもランクを高めに、ねこれ確か通常期には費用収益対応表示の原則って B ランクっていったところなんで、ここも実あのちょっと A ランクに上げて、ね13ページのところと同等の扱いにしてください。はい。でまあ、ついでじゃないですけども、81ページのロですね、81ページの一番上の取引の同質性に基づく対応表示っていうのもありますから、ね、これは表示面でですね、同質性に着目したもの、因果関係はないんだけれども、まあ、取引の分類として、まあ、似てるから対応させましょうねっていうところですね、こんなところも見ておいてほしいかなというふうに思います。はい、あとは81ページに進みまして、包括利益計算書で見てほしいのは、まあ、もちろん全体的に大事なんで見てほしいんですけど、まあ、リサイクリングっていう概念が最近結構ね本試験聞かれるんですよね。でリサイクリングについてもちろんちゃんとこの、ね定義っていうところも押さえてほしいんですけれども、黒板にですね、まあ、リサイクリング改めて書いてます。これまあもう見てますけどね、すでに。はい、日本語的にはまあ組み替え調整という言葉で説明されることもあります。まあ、この辺というのはね、本試験なんかでも聞かれたところですよね。この直前対策テキストでも1回確か見たような気もしますが、98ページ、ね、98ページのところの本試験問題見てください。98ページの本試験問題見てもらうと、はい、括弧4番の丸1番のところですね、組み替え調整は他の語句によって呼ばれることが多い、その語句をカタカナ7文字で答えてくださいね。まあ、これもサービス問題ですね。はい、まあ、リサイクリングと答えていただければ正解という問題でした。でまあ、比較的こう最近、ね、出てはいるんですけれども、ここ数年ですね、何度か結構こう頻繁にリサイクリングの概念を、まあ、使ったような問題が出ておりますし、今さっき見た問題っていうのは今年皆さんが受ける試験員です、試験員が作った問題です。ですから、まあ、このリサイクリングっていう知識ですね、まあ、同じ問題が出るとは思いませんよ、ね、じゃあ今度は逆にね、漢字4文字でリサイクリングを漢字4文字で答えてくださいとか、まあ、それはなかなかね組み替え調整なかなかそれはまあ出ないかもしれませんけれども、まあ、その知識を使った何かしらの問題っていうのはありえますんで、一応ちゃんとまあ理解はしておくと。でその理解をする意味で今回ね、レジュメの方を入れてます。まず一発目のところにあると思うんですが、リサイクリングというレジュメです。でこれを通じてまずは改めてね、リサイクリングっていうものが何なのかっていう復習はちゃんとねこれ確認はしておいてください。で直前から来られた方はこれ仕分けだけ載ってるんでこれなんだという話なんですけれども、通常聞いた方は通常期にこれもう配ってるレジュメです。で前提はこれです。直前からの方はこの前提を踏まえてレジュメの仕分けを見てください。これですね、第一期種にその他有価証券を100で取得しています。で第一期末の時価が120です。税効果は無視します。で第2期にすべてを150で売りましたという、そういう前提です。この前提をもとにじゃあ仕分けをね書いているのがレジュメの仕分けです。まあ、リサイクリングを説明するときは機種の洗い替えってものを説明しちゃいますと、これはまあ自動的にリサイクリングが洗い替えに組み込まれちゃいますんで、そこは度外視して考えていきます。そうしますと第1期の仕分けとして借方投資有価証券20、評価差額金20ですね、時価評価してるだけです。そして洗い替えはせずに第2期の仕分け見てください。今100で取得した有価証券が期末に120に時価評価して、期首に翌期首に洗い替えしませんから、この120の有価証券を150で売ったということですね。この仕分け載ってますね。はい、売却仕分けというものです。はい、ただこれだけをしてるだけだともう仕分けおしまいじゃありませんね。これだけじゃ不十分です。じゃああと一発何かを仕分けしなければいけない。これがリサイクリングの仕分けでしたね。はい。まあ、第一期の末に計上しているその他有価証券評価差額金、つまりその他の包括利益です。これが残ったまんまになってますから、これを純利益、 リスクから解放された段階で純利益に振り替えてあげる、まあ、売却益に振り替えるという仕分け、これがリサイクルですね、組み替え調整というふうにも言っていくわけですね。はい、まあ、この包括利益から利益に振り替えるという作業ですね、損益に振り替えるという作業ですね、このことをリサイクリングとか組み替え調整というふうに呼んでいったわけです。で、通常期いた方、上級コースでですね、実はこれ直前テキストじゃなくて、直前テキストには載ってないんですけど、通常期ですね、これどこでしたっけ、包括利益なんでここですね、ですね、通常期のテキストをお持ちの方だと316ページっていうところに組み替え調整額の中期をするっていう仕分けが載ってるんですね。で、確かその時に上級の時にこの話は直前期にしますというふうに言ったんですが、ちょっとね、今日はとりあえず置いときますっていうのも、ちょっと今日連結のところで追加で覚えてもらわなければいけない、より優先的に覚えてもらわなくちゃいけない文章があったりするんで、そっちをまずは今日は優先して、今日はリサイクリングに関しては組み替え調整に関してはこの、まあ、説例とかこの今回レジュメですね、これを 見返していただいて、リサイクリングってものが何だったのかっていう思い出し、これをしておいていただければ今日は OK です、リサイクリングに関しては。で、組み替え調整額の中期っていうところに関しては、あの、ここがちゃんと理解できてればもうすぐに分かります。別に暗記とかじゃないんで、文章とかで暗記じゃないんで、別にこれはですから、これは7回目以降の講義のところで時間使ってどっかで必ず確認しますんで、あの、その時通常期のレジュメ、あの、通常期のテキストも、ね、直前期の方にはお見せしないといけませんから、その時にレジュメとしてアップしますから、それを見ながらね、単にだって数字だけですから、数字だけの話なんで、何か暗記をしなければいけないって話じゃありませんから、今日急いでね、そこのしかもマイナー論点ですし、その重要性が高いっていう論点じゃありませんから、今日はとりあえずリサイクリングってところをまずはね、しっかりと見ていただいて、組み替え調整額の中期っていうのはちょっともうちょっと先の、ね、直前期のところで見ていきますんで、ね、そこのところは、まあ、あの、心配しないでいただいて結構です。はい、ということで、まずここのところをね、しっかりと、まあ、レジュメなり通常期のテキストなりね、見返していただいて思い出しの方をしておいてほしいかなというところになります。はい、まあ、包括利益に関しましてはね、まあ、そんなところですかね、リサイクリングの、まあ、確認、まあ、他にもね、当然、まあ、包括利益の表示する目的だったりとかですね、そういうところもしっかりと 見直しの方といいますかね、暗記の再暗記、まあ、再暗記ももちろんしないといけませんけどね、そろそろ回転という作業ね、回転という作業もそろそろ、あの、結構ペースを早めなければいけない時期にもう入ってきてると思いますので、いま、だにね、理論テキスト1冊分をなんか10日間かけて回してるとかだと、これを多分主張してる時期にそのペースだとちょっと遅いかなと思いますんで、そろそろ早い方だったらば、多分もう、まあ、順調にね、これを主張している方であれば、もう1週間以内ぐらいで、もう理論テキストを回しているとか、早い方だったらば3、4日で理論テキスト1冊分を回しているっていう段階に入ってくる、そろそろ時期にはなってきますからね、それぐらいのペースでどんどんこう回転をね、させていってほしいかなというふうに思います。はい、ではですね、こちらは以上としましょう。では、直前テキストに戻ります。直前テキストの82ページ以降ですが、まあ、キャッシュフロー計算書は特段新しい、まあ、項目はございませんので、まあ、すでに暗記している、ね、ところを、まあ、しっかりと、見直しの方をしておいてほしいかなというところです。はい、では、ね、連結財務指標を見ていきますが、今日はこれがメインですね。連結財務指標の、まあ、プラスアルファというところがメインで、まあ、四半期とかね、まあ、会計上の変更も一応今日の範囲になってますけど、まあ、会計上の変更も含めて、そんなこう新しいっていうところはないんで、連結でちょっとプラスアルファを見ていくと、連結財務諸表に関してはやはりね、これ通常聞いた方にお話ししてるんですが、あの、柱ですね、柱、何度かこう柱という言葉は、まあ、出して、直前期でも出してますけど、連結財務諸表の論点って言ったら、これとこれとこれとこれだよねっていう4本の柱がありますんで、その柱がまずはね、ちゃんと思い浮かべることができるか、そこのところから始めてほしいと思うんですね。はい、でその柱っていうのが、すみません、特に直前期の方ですね、見ておいてほしいんですけども、まず目的、連結財務指標の作成目的、あとは一般原則、はい、連結固有の一般原則っていうものがありましたよね。であとは連結基礎概念連結基礎概念、まあ、これは連結主体論とも言いますね。 はい、であとはまあ、これテキストには書いてませんけれども、柱として資本連結、はい、この4本柱ですね、これをまずは柱としてちゃんと認識していただいた上で、まあ暗記すべきところを暗記するという形がいいかなというふうに思います。はい、まず目的ですね。目的に関しては、まあ、これさらに枝葉としてはですね、子会社の判定、まあ、丸子の判定としましょうか、判定、まあ、こういうものもね内包されますね。はい、子会社の判定というところなんかもまあ内包されるというところになりますね。はい、ではですね、こちら、まあ、踏まえた上で見ていきますけれども、まず82ページのところは作成目的がありましたと。でその応用論点として子会社のまあ判定基準というものがあって、まあ、持ち株基準、支配量基準というものがありますと。であとは83ページに行きますと一般原則ですね、特に基準性の原則、こちらはまあ連結固有の一般原則としてありました。そして3番目、83ページの3番目としまして、連結主体論、まあ、連結基礎概念、まあ、つまり親会社説と経済的単一妻説がありました。まあ、一応連結財務諸表基準においては日本は親会社説の立場ですよという主張をしてますけれども、ただ中身を見ていきますと、あれ全然親会社説じゃないじゃないかっていう様子でしたよね。それが、はい、この直前テキストも83ページの図表の1番に現れてますよね。はい、親会社説を取っているというふうに、まあ、言っているものの、中身を見ていくと、つまりその基準で定めている表示のルールとか処理のルールを見ていくと、どう考えても経済的単一妻説に寄ってきているわけですね。この辺はちょっとまあ矛盾しているところではあるんですが、まあ、今はそういう、まあね、過渡期というか変革期なんです。国際的には実は経済的単一妻説です。ですから日本もそれにまあ国際的調和化という観点から経済的単一妻説にまあ歩調を合わせるっていうね流れがあって、でその中でまあ変えれるところから今変えている段階です。ですから今この図表の一番見てもらいますと、親会社説の表示って表それが現れている表示っていうのはもう上2つだけですよね。で下の4つっていうのは全部経済的単一妻説よりのもう処理方法とか表示方法になっちゃってるというのが現状なんですね。いずれは全て右側の経済的の方が網掛けになっちゃって、日本もねもう正々堂々とというかこう自信を持って経済的単一妻説ですねというふうに言うような時期が来るかもしれませんが、今はそこまでは言ってない、非常に中途半端な時期です。はい、ですからまずはね親会社説経済的単一妻説っていうところはですねしっかりとまあ覚えた上で、この図表の1番これに相当するものは通常期のテキストにも入ってましたんで、そこのここのところはしっかりと、それぞれの説に立った場合の表示であったり処理っていうところはちゃんと、まあ、言えるようにここはしておいてほしいところですね。はい、で84ページ開いてもらいますと、そこに、子会社の資産負債の評価というところがあります。でこのこれって要はね全面時価評価法とか部分時価評価法って話ですけれども、これって要は資本連結の話につながってくるところですよね。はい、なのでこれはまさに柱で言うとこの、ね資本連結、ここの部分にまあ該当してくる論点なんですね。でこの資本連結に関連するところっていうのは、あの理論テキストにですね、あのまあ直前期も含めてあのこれっていうものがあまり載ってないんで、私の方でレジュメの方を用意しています。でこれまあ上級で配ってるものなんですが、これ大事なんでね、ちょっともう一回あのこれ載っけました。で資本連結って書かれてるレジュメを見てください。でそこに20項から26項まで20、21、23、24、26って載ってると思います。でこれは非常に大事な基準です。ですからこれはあの本当にも大事な基準として、特にゴシック、まあ、太文字っぽくなっているところがあると思うんですけども、そこのところを虫食い対策、穴埋め対策としてしっかりとここは見ておいてほしいんです、ね、あの内容そのものはそんな難しくない、特に経験者の方だったらばもう知ってる、ね、内容かと思いますんで、しっかりとまあ見てね、このところはあの穴埋めだったらば入るなという状況にはしておいてほしいかなというふうに思います。これが資本連結ですね。20項のところで全面時価評価法の適用をして、その上で投資と資本の相殺をしていくっていう段取りですから、それが20項以降の流れで、まあ、書いてるわけです、規定ではね。でこれ非常にまあ大事な規定ですから、これはぜひね暗記事項としてゴシックのところはちょっと追加しておいて、暗記事項としてね覚えてほしいかなというふうに思います。はい、なので、まあ、このお配りしたレジュメの方ですね、これをしっかりとやっていただければ、84ページのプラスアルファの表ですね、これはまあほとんどやったもん、 やったのと同じぐらいになりますんで、はい、まあ、この84ページのプラスアルファってところは軽く見とくにとどめましょう。はい、まず名称マーカーしといてください。仮型じゃないわと、左側の、前面次回評価法っていうタイトル、ね、これ1本目でタイトルマーカーしましょう。前面次回評価法、はい、で貸し方って言いそうになりましたね。右側の部分次回評価法、これは2本目でマーカーしてください。はい、まあ、部分次回評価法っていうのは今はね取られていない方法ですけれども、まあ、資本連結するときって子会社の資産負債って次回評価しますよね、帰りがあるときは。で、昔はこれ選択両方、まあ、あったんです。で、今は前面次回評価法しかないっていう形なんですね、国際的なコンバージェンスの観点から。で、当然ね、部分次回評価法っていうのは親会社持ち分、親会社の部分についてのみ、親会社の持ち分相当だけを次回評価して、まあ、昔でいうところの、まあ、少数株主分ですね、まあ、今は非支配株主って言いますけれども、まあ、そこの部分っていうのはもう次回評価しない、母価のまんまっていう形の処理もあったんですね。まあ、つまりこの部分次回評価法ってどっちかって言えば、ね、どうです？整合する連結基礎概念って何だと思います？部分次回評価法と整合的な連結基礎概念って言ったら、これは親会社説なんですよ。だって親会社の部分だけを次回評価するんでね。で、なんなら前面次回評価法っていうのはみんなの資産、持ち分の資産の部分を全部次回評価しましょうっていう方法ですから、これはどっちかっていうと基礎概念でいうと経済的単一歳説に立脚した実は評価方法なんですね、前面次回っていうのはね。で、今は、まあ、だからまさにこれもね、その、国際的な流れで、経済的単一歳説にこう変えれるところから変えていきましょうっていう流れがありますんで、この資本連結をする際の評価っていうものは今はね、もう全面次回評価法だけでやってるっていうのが現状なんですね。今マーカーしてもらいましたけど、ぜひね、この整合する連結基礎概念っていうところは押さえておいてね、欲しいかなというふうに思います。まあ、これも83ページの図表の1番でね、ちゃんと押さえていただければ、整合的な子会社の資産と負債の評価方法っていうところもありますんで、そこのところでね、ちゃんとこれは対策できますからね、通常期にも載ってますからね、これはね。はい、ということで、まあ、ここはぜひ、まあ、このね、84ページの図もそうですけど、まあ、どっちかというと20個じゃない、レジュメで配った20項以降の規定の文章です。規定の文章をしっかりと押さえておいてほしいかなというふうに思います。はい、でちょっとね、ここからはテキストから外れちゃいますけれども、プラスアルファで見ておきたいところがありますので、ここからはちょっとレジュメの対応になってきます。ちょっとですね、いろいろこう、まあね、テキストを作っている時にはまだ分からなかった他校さんが実はこんなことを直前期にやってるなとかですね、そういう、こう追加的なことっていうのはですね、テキストに織り込めないものもあったりするんですね、時期的な問題なんかで。でそういうものをちょっとこうタイムリーにですね、私の方のレジュメの方で、ちょっとプラスアルファをしていくっていうね、形を取っていきますので、今日見てほしい、追加で見てほしいのがレジュメの続き見てください。はい、非支配株主との取引っていうところがありますんで、これですね、皆さんは28項っていうね、基準を入れてます。この28項をこれもね、ぜひ虫食い対策として押さえておいてほしいかなと思います。これは実は昔と会計処理が変わったところで、この、ね、28項っていうのも実はその経済的単一歳説にこう変わったがゆえの、変わったとか、それにこう立脚したような会計処理なんですよ、これって。ですから、昔は28項って違ったんですよ、これね、会計処理のルールが違ったんですけれども、今は、ね、さっきも言ったように、こう変われるところからどんどん経済的単一歳説にこう変えていこうっていう流れがあるんでね。ですから、基準は基本的には親会社説の考えを考えなんですよとは言ってるんですよ、一応基準の中で言ってるんですけど、ただ どう考えても経済的単一歳説にどんどん寄ってるよねっていう会計処理をね、それ各論のこう基準見ていくとどんどん変わってるんでね、そこだから矛盾してるって感じが気持ち悪いんですよね。親会社説の考え方をなんか踏襲してますよ、ね、昔から踏襲してますよとかって書いてるんですけど、個々の処理を見ていくとどんどんなんか国際的調和化って形で経済的に単一歳数に寄ってるんでね。ですから非常に気持ち悪いんですけど、まあ、そういう今は現状なんですよ。 ね、ですからこれはもう全て会計処理とか表示が全部本当変わったらね、連結基準は経済的単一歳説の考え方なんですに変わりましたっていうふうにちゃんと明記されるはずなんですけど、今はそういうふうには明記されてないんです、ね、ですから非常にチューブラリン、なんか親会社説をベースとしてるんですみたいな、でもなんか個々の処理見るとバラバラだねっていう、ね、どっちなんやっていうね、そういう感じなんですね。はい、ということでちょっと話それましたが、こちらの非支配株主との、まあ、取引というところですね、これ、まあ、具体的には子会社株式の追加取得という、まあ、そういう場面ですね、会計処理、これを文章に起こしたものがこの28項なんです。はい、ちょっと読んでいきますと、こうですね、子会社株式を追加取得した場合には、追加取得した株式に対応する持ち分を非支配株主持ち分から減額し、追加取得により増加した親会社持ち分、ね、これ以下追加取得分といいますと、を追加投資額と相殺消去すると。で、追加取得分と追加投資額との間に生じた差額は資本剰余金とする。この資本剰余金とするっていうところ、これが結構大事、この穴埋めで一番大事かも。資本剰余金とするっていうところが実はこの経済的単一歳説だからなんです。昔はここはのれんでした。のれん、ね、のれんにするってことは、これはまあ費用処理をするってことですね、最終的には。ですからこの処理っていうのは、なんでこういうふうに変わったかっていうと、非支配株主持ち分っていうものの位置づけなんですよ。非支配株主さんっていうものの方の位置づけが変わってきたってことです。昔はやはりね、より親会社説っていう色が濃かったんで、ね、昔は本当に親会社説でしたからね、完璧に。ですから非支配株主持ち分、非支配株主っていうのは、まあ、昔の言葉で言うと少数株主ですね、っていうのは企業の外部者っていう扱いでした。第三者、企業とは関係ない人、あくまでも親会社が偉いというかね、それが主体なんで、非支配株主、少数株主っていうのはもう関係ないよみたいな扱いだったんですね、はい、ですから非支配株主と何か取引をした場合には、これはもう外部者との取引なんで、ね、これはあくまでも外部者との取引っていうのは損益取引になってきますんで、ですから、まあ、そこはもうのれんで処理しましょうねってなってたんですけど、これ今は、ね、できるところから経済的単一歳説っぽい、ね、表示とか処理にしましょうねっていう流れなんで、ここもその一個なんですよ。つまり非支配株主の位置づけが今は企業外部者じゃなくて企業内部者、仲間だよっていうふうに変わったんですね。なのでこの取引については、内部者との取引なんで、これはもう資本取引っていう風な位置づけになって、ここはもう資本性の剰余金で差額は処理しましょうっていう風に変わったんですね、はい、ただね、これもまあなんかそれを聞くとなんか矛盾、またね、なんでだこう矛盾してるところが出てくるんですけど、今ね、非支配株主さんって外部者じゃなくて内部者、仲間だよとね、仲間だよというふうに言って、つまり経済的単一歳説っぽい、まあ、処理に変わったわけですね。その割にはですよ、その割には表示上はどうですか。表示上は非支配株主持ち分ってどこに表示しますね。内部者だったらば株主資本の中に入れてあげてもいいと思いません？ですけれども、非支配株主持ち分ってね、純資産の部の株主資本には入れませんよ、外に行ってくださいねっていう表示の仕方はしてるんですよね。だから内部者なんだけれども、ちょっと表示上は外に行ってねみたいな、だこの辺もね、こう統一感がないですよね、気持ち悪いところ。でもしょうがないですね、これはもう今変革期ですからね、最終的にはもしかしたら非支配株主さんの持ち分も株主資本の中に入れましょうっていうふうに変わるかもしれませんけれども、今は変われるところから変わりましょうっていうスタンスなんで、こういうね、本当矛盾が生じちゃってるんですね。今回のこの追加取得っていうところは、非支配株主さんは一応まあ仲間なんだよ、仲間なんだから内部取引なんだよ、だったらばこの差額っていうのは全部資本性のもので埋め合わせをしましょうねっていうふうなね、解釈で28号が変わったんですけれども、ね、表示面見るとなんかね、外部者扱いしてるような表示をしてるよねっていうところもあったりとか、だからこれも場面場面でちょっとね、今こうバラバラなんで、そこはこうなんか矛盾してるからどうなんだっていうふうにあまり思わないことですね、まあ、そういうもんなんだなっていう形で、ここはまあある意味割り切らなければいけないところです、はい。で、この28項なんですけど、これ何を言ってるんだいというところをですね、ちょっと仕分けで確認していくんですが、 節税問題があります。節税問題、はい、S 社の株式の 20% を500で追加取得しましたよと。で、S 社の資本金が1000、そして、利益剰余金が1300という会社なんですね、 S 社はですね、はい。でこれまあ500で追加取得したってことは、まあ、その時に当然借方関係会社株式500っていう、ね、仕分けをしているというまずイメージは持っておいてください、はい。で今からしていくのは結局この28項って何をしてる、何の会計処理かっていうと、これ資本連結なんですよ。資本連結、追加取得したってことは追加で関係会社株式っていう投資勘定が増えてるわけですね。増えたわけですよ、投資勘定が。投資勘定が増えてますから、まあ、その分をねちゃんと相殺消去しないといけないよねっていう話なんです、はい。じゃあこちらですね、まず、まあ、丸1番として仕分けを書いていきますけれども、28項このレジュメの1行目、追加取得した株式に対応する持ち分を非支配株主持ち分から減額しって書いてますね。これどういうことか、はい、どういうことかと言いますと、これはですね、まず算式書きますと、1000、相手の資本が1000プラス1300かける 80%、これを計算していきますと、はい、あ、80じゃないか、2300、これ 20%、 もし、20% なんで、これが460と、はい、いう形になります。で、この部分ですね、これが 20% 追加取得したわけですから、この部分の持ち分が、この持ち分を非支配株主持ち分から減額してくださいって言ってるんです。裏を返せば追加取得した分だけ親会社の持ち分が増えるんですね。ですからその仕分けをまずしてくださいねっていうのがこの28項の1行目の話です、はい。そうしますとこういう仕分け、非支配株主持ち分を460減らします、ね、減額しって書いてますからね。減額するってことは裏を返せば親会社持ち分を増やすわけですから、相手勘定として資本ですね、資本を増やすってことです。これが親持ちですから、親会社持ち分なんで、これを460こうやって増やしなさいということを言ってるわけですね、はい。で丸2番です。丸2番としましては、こちらはこの28項のですね2行目のところですね、追加取得により増加した親会社持ち分を追加投資額と相殺消去してくださいねというふうに言ってるんですね。これ今回、まあ、この460だけ親会社持ち分、つまり資本が増えました。で、方や借り方としては投資勘定である関係会社株式の500というものが乗っかっている状態です。つまりこの500という投資勘定とこの資本、これを相殺消去しなさいねって言ってるんですね。これが丸2番です、はい。資本、親持ちですね、親会社持ち分のこの資本と、これはいわゆる資本連結ですからね、もうすでに学習している。で、投資勘定、勘株、これ投資勘定です。この差額です。この差額を、はい、資本剰余金で処理をしなさいと、はい。これがね、まあ、改正論点といいますか、変わった、従来から変わった一番、まあ、大事な部分ということになります、はい。まあ、この辺ですね、ぜひこの28項もプラスで押さえてもらった上でですね、そうすると、今回直前テキストの83ページに書いています図表の1番、ね、非支配株主との取引っていうところを見てもらうと、企業集団外部者と見るのか、それとも内部者と見るのかっていうところなんかも書いてますんで、その辺のね理解もできるかなと思いますんでね、はい。でこちらでね、追加取得のところは以上としたいと思います、はい。ではその次のレジュメ見てください、はい。次のレジュメはですね、これも財務指標のですね見せ方、はい、PL と、まあ、BS のね見せ方のところなんですけれども、まず、これ Q&A、 これはね通常期のテキストに載っている Q&A ですから、まあ、直前から来ている方に向けて、ちょっとまあ印刷をしているという形なんですが、普段通常期からいた方はですね、こちらは通常期のテキストにもう載っておりますんで、そこのところ337ページでしょうかね、そこのところを見て確認の方をねしていただければ大丈夫です、はい。 で、こちらなんですけれども、まずですね、連結 PL の純利益、連結純利益、連結純利益っていうのはこれでいうところの、まあ、連結上の当期純利益です。この連結純利益、当期純利益の位置づけというか意味合いって変わりましたよね。はい、どう変わったかっていうと、これって昔はこうでしたね。昔は、まあ、これ昔の言葉、少数株主総の期調整前利益っていうものがあって、まあ、つまりこれが、まあ、簡単な言葉で言うと、こうみんなの利益ですね。親会社持ち分だけじゃなくて、少数株主のに帰属する利益も含めたみんなの利益が1300、そこから少数株主の持ち分の相当する利益を引いた金額、引いた金額が当期純利益。つまり当期純利益の1000、当期純利益の意味っていうのは親会社の部分の利益って意味ですね。親会社の利益ですよって意味です。つまりこれを見ると、昔は親会社説に立脚している PL ってことが分かります。だって最終利益が親会社利益なんだから、親会社の利益を強調してますですよね。だからこれは昔はまさに親会社説を、まあ、尊重した PL って言えるわけです。ところがこれも、はい、25年、平成25年に改正が入って、でこう変わったわけですよね。当期純利益ってこれですよね。これに変わりましたよね。これ何でしたっけ。ここの数字は変わりませんよ別にね。当期純利益の持つ意味が変わったわけですから、これっていうのはみんなの利益です。でみんなの利益を当期純利益っていう名称に変えたんですね。であれば、はい、当期純利益、つまり連結純利益はこの会社1300ですよっていう、こういうことをアピール PL でしてるわけですから、これってまさに経済的単一体説に立脚した損益計算書に見えません？こっちに比べたら。この辺も変わってるわけですよね。はい、この辺もね、親会社説と経済的等のこう違いになってくるわけです。でただ日本っていうのは、まあ、連結純利益本当に完璧に完璧に経済的単一体説だったらば、この内訳ね、付記する必要ないですね。内訳項目を載っける必要ってないですよね。ないんだけれども、とあの我が国っていうのはこの内訳としては、まあ、この1300のうち日持ちの分、日持ちの利益は300ですよ、親の利益は1000ですよっていう形で内訳開示はしてます。ただね、みんなの利益、当期純利益は1300だっていう、まあ、主張するわけですから、ね、当期純利益こそがだってね、その会社の利益って誰もが思いますよね。こういうふうに当期純利益は1000ですよ、こっちは当期純利益は1300なんですよ、やはり見せ方印象違います。こっちの方がなんかみんなの利益なんだっていう強調しているような PL ですよね。ただこういうふうに内訳を見せて、ね、ちょっとこう親会社説というかね、完璧に 100% 経済的単一体説にはなんかなりきれてないみたいなところが伺えますよね。うん、これもまあちょっと実は理由があるんです。で、はい、今度 BS です。BS 見てもらうと、 BS は皆さんご存知の通りこれですよ。はい、レジュメの2個目の Q&A を見てもらってもいいと思いますね。2個目の Q&A を見てもらうと、 BS の方を見てもらうとこうなってますよね。連結財務指標ってこれ株主本の意味、持つ意味って親会社株主持ち分ですよね。これってで非支配株主持ち分って株主本の枠外に表示しなさいというルールじゃないですか。こうね、日本こう今までの流れ、まあ、確かに昔から、まあ、今はもう一応、まあ、親会社説の考え方がベースなんですよと、ね、言ってはいるものの、まあ、先ほどから見ている通り随所にいろんなところで経済的単一体説に変わってきてますね。生まれ変わってきてますね。オセロのようにいずれ全部変わっちゃうんじゃないかというぐらい、まあ、変わってきてるわけです。で、そういう流れがあるにもかかわらずです。あるにもかかわらず、ね、PL と BS 見てください、もう一回。PL は確かにですよ。確かに経済的単一体説っぽく生まれ変わってはいますよ。変わってますけど、でも、なんかここに親会社説の名残がありますね。完璧に経済的単一体説に慣れきれてませんね。完璧に経済的だったらばこんなのいりませんね。みんなの利益乗っければおしまいですから。でもなんかこの内訳を乗っけて親会社利益も一応乗っけてると。で一方で BS ですよ。これ BS、 BS に限って言えばまだ完璧に親会社説です。これですよね。 だって親会社持ち分と非支配株主持ち分はあっち行きなさいって別表示なんだから、これはもうなんか完璧に今はね、今の段階でもこれは親会社説に立脚してるよねと。なんで経済的単一歳出に寄ってきているにもかかわらず PL はこうやって内訳表示するんでしょうか。なんで BS は経済的単一歳出になりきれないんでしょうか。つまり日持ちをなんでこっちに入れてあげれないの、なんで外に行かしちゃってるんでしょうか。このクエスチョンに対する答えがアンサーで書いてます。まずこのクエスチョン、タイトル見てほしいんですけど、こう書いてますね。親会社株主に帰属する当期純利益を、まあ、区分して内訳表示または付記、これね、区分して内訳表示または付記するとともに、つまりこれあれですよ、もっと追加で言葉をつける加えると、せっかくね PL を PL の当期純利益の言葉の持つ意味をこう変えたわけですよ。みんなの利益っていうふうに変えたんじゃないですか。変えたにもかかわらず変更したのにね、でも親会社に帰属する当期純利益を区分して内訳表示または付記してますと。でさらに BS に限って言えば、 BS は従来と同様に、つまり昔から同じようにってことです。昔からと同じように親会社持ち分に帰属する株主資本、親会社に帰属する株主資本のみを株主資本に表示の方をして、非支配株主持ち分はあっち行きなさいという表示を指しているわけですね。これなんでですかってことです。せっかく経済的に寄ってきている流れがある中で、なんで PL ちょっとなんか親会社説みたいなことがちょっと入ってるの、なんでしかも BS は親会社説を踏襲してるの、なんででしょうっていう問いです。でこれに対するアンサーですね、これちょっと長いんですけど絞ります。これは他校対策でもあります。他校との対策として、他校で覚えてるところこんな長くないです。ですからちょっと絞りますんでね、はい、ちょっと読んでいきます。まあ、レジュメでいっか、これレジュメ見ていきますね。親会社株主と非支配株主とではリスクおよびリターンは大きく異なり、次アンダーライン入れてますね、レジュメの方はね、ここマーカーしておきましょう。通常期の方でチェックした方はこのアンダーラインしているところをマーカーしてください。親会社株主にかかる成果とそれを生み出す原資に関する情報が投資家の意思決定に有用、ここだけでいいです、はい、であると考えられるためですよと。でまあ補足として、この取り扱いは親会社株主に帰属する当期純利益と、株主資本との連携にも配慮したものであるということですね。はい、まあ出だしのところはね、かけるに越したことないですけれども、まあ厳しい採点基準だとしても加点要素にしかなりませんね。親会社株主と非支配株主とではリスクとリターンは大きく異なりますということを言ってるわけですね。まあ、当然親会社持ち分、親会社は 90% 出資して、非支配株主持ち分は 10% ぐらいしか出資してないと考えるならば、当然それぞれが取っているリスクとそれに対応するリターンっていうのは全然違うわけですね。で当然連結企業、連結で考えた場合に、親会社の株主が 90% 持っているならば、親会社の目線で当然その連結会社っていうのは動くわけですね、経営していくわけですよ。ですから当然親会社にかかる成果と、あとはそれを生み出す元手となった原資、ね、この対応関係がやっぱり日本では大事なんじゃないですかっていうことを言ってるんですね。なのでこれ要は国際的な流れがあって、どうしても経済的単一歳出に今寄ってきてはいるんですよ。いるんですけど、日本の考え方の心底どっかではやっぱり親会社説なんだよなっていうのがやっぱどっかであるんですね。でこのそれがこのまあ何ですかね、このちょっとした粘りですよね。こう経済的単一歳出にこう変わってるんだけど、なんかこの内訳を見せて親会社分は一応これあるんだよって、なんか親会社説っぽいところがなんか残ってるわけですね。で BS に関して言えば全然親会社説なわけですよ、まだまだ。だからここだけは日本のね、まあプライドなのか考え方のここだけは曲げれないよっていうところなのか、まあその真相心理まで分かりませんけれども、作ってる人のですね、分かりませんけども、まあそういうことなんですよ。なのでここのところっていうのはね、やっぱり親会社株主と非支配株主では取ってるリスクリターンが違って、結局リスクを取ってる親会社、こっちが主体となって連結の会社っていうのは動くわけじゃないですか。だったらば投資家とかが知りたい情報って、やっぱり親会社の持ち分、 投資した部分と親会社に帰属する成果がどれぐらいあるのか、これとこれですよ、これが親会社の持ち分、資本なわけですね。でこれを投資して、じゃあ親会社としてリターンがあった部分、これでいうとこれですね、はい、これ金額こっちと全然違いますからね、ここはちょっと金額は切り離してください、はい、つまり親会社の投資した部分とそれに対応する成果、ここの関係をやっぱり知りたいんじゃないかなっていうふうに日本の基準では考えてるわけです。考えてるからこそ、ここを内訳見せたいし、ね、経済的単一歳数に一応、まあ、ここは純利益はね、みんなの利益にしました。でもちょっと内訳書かせてくださいと。で、BS に関しては、ちょっとまだまだ非支配株主さんは外に行ってくださいと。ここは親会社の、ね、親会社の部分だけにしてくださいと。そうすることによって、こことここの対応関係ですよね。ここが原資ですよ。これ原資ですよ。これが元手となって、これが生み出した成果です。リターンですよね。で、ここが、このバランスですよ。これだけの投資をして、これだけのリターンが得たんだな。逆に、まあ、これしかリターンがないのかなとかね。そういう判断をしたいんじゃないの？そういうの見せた方がいいんじゃないのっていう考えがやっぱあるわけですよ。はい。なので、この両者の関係を示すこと、ね、これがこの覚えてほしいところ。親会社株主の成果。これですね、成果と、それを生み出す原資、元手に関する情報が投資家の意思決定に有用なんですよと、だから、こうやって内訳も書くし、こっちはいまだ親会社説だし、いくら国際的調和化といっても、ここだけはちょっと日本の基準の、まあ、最後の砦じゃないけれども、親会社説を取ってるね、一応立場としての、まあ、粘りというかですね、考えとして、一応あると。いうのが現状なんです。まあ、これもね、いずれは変わるかもしれませんよ。こんなこと力説してますけれどもね、そのうちね、国際的流れなんですっつってですね、もう内訳は書きませんとかですね、ここはもう全部非支配株主も含めて全部株主本ですって変わる日が来るかもしれませんが、今は違うんで、こういう理論があるんですね。はい、ということで、まあ、この話って、ね、どっかで見たことありません？これ見て、あ、この理論って実はあれじゃないのって感づいた方は素晴らしいです。これはですね、実は直前テキストでいいです。直前テキストで言うと、66ページ。はい。66ページ。通常期のテキストだったらば、290ページです。そこに、株主本と株主本以外に区分する理由っていうのがあったんです。株主本とそれ以外に区分する理由っていうのがあったんです。覚えてますかね。その理由ってこうでした。投資の成果を表す当期純利益と、これを生み出す株の資本、つまり原資の関係を示すことが重要だから分けてるんですってありましたよね。これ結局同じですよ。理由としては書き方はね、基準が違うんで書き方こそ違いますけれども、言ってる意味としては同じですよね。はい。ですから、あの株主純資産会計のあの理論がちゃんと入っていれば、実は今日今ねマーカーしてもらった親会社株主の成果とそれを生み出す原資に関する情報が有用なんだってところですね。ここは実はそんなに本当に完璧な新規っていうよりはね、あそこのところをちょっと流用して考えればいいんだなっていうねところが分かると思います。はい。ということで、まあ、ここのところですね、ちょっと、まあ、アンサーのところ、ここのところはぜひ押さえておいていただければと思います。で、まあね、その後の文書として、この取り扱いは親会社株主に帰属する当期純利益と株主本との連携にも配慮したものですよと書いてますね。これは前は連携だったあったじゃないですか。これも純資産会計でもありましたよね。連携変形型のクリーンサープラスというか変形型の連携ってありましたよね。純資産会計でいうと株主本の変動と当期純利益が一致するっていう関係ありましたよね。まあ、これもだからそういうこと言ってる。親会社株主の利益とちゃんとかで分けることによってね、ちゃんとこの親会社持ち分相当の株主本の連携、株主本の変動と親会社部分の、まあ、成果、これが、まあ、一致するっていう関係性が見せることができますよねというところもね、一定のそのなんですかね、まあ、理由といいますか、こういうふうに分けることによってもたらされる効果としてね、こういう連携が保てますよってことも言ってるわけです。ちなみになんですけど、これね、アンサーの連携の K の字ってすごく難しくないですか、これ。これ。この車って書いて、この車って書いて、この、またって書いてですね、糸？この K の字、 使ってるんですよ、連結基準で。でも普通連携って言ったら、これテキストもそうですけど、携帯の K こっちなんですよね。こっちの連携使うんですよね。でこれ別にどっちが漢字的な間違いがあるっていうものじゃないんですけど、これはもう単純に基準がこう連結が書いてるってだけです。連携の K の字こっちで書いてもいいと思いますけどね、別に日本語として意味が変わるわけじゃないですし、こっちで書いてもらってもいいと思うんですけど、一応連結基準の方はこの言葉、この漢字を使ってるってだけです、はい。ただまあここよりはね、ちゃんとマーカーした方を覚えてほしいんで、そっちの方を優先して押さえてみていただければと思います、はい。ということで、ちょっとねこれがちょっと今日新規で押さえてほしいかなっていうね、プラスアルファのちょっと文章としてありますんで、そんな長くはないんですが、他校対策って意味も含めてちょっとこれはね他の学校で乗っかってたりしますんで、やっておくといいかなと思います、はい。では最後はレジュメも最後ですけれども、購入のれん方式と全部のれん方式っていうね、ところがございまして、まあ、これもですね、投資本の総裁っていうね、まあ場面での話と思っていただければいいです。まあ、投資と資本の総裁をすると、当然、のれんが計上されますよね。で、そののれんの計上をするんですけど、そののれんってどうでしょうね。そののれんの計上に関するまあ考え方なんですけれども、はい、レジュメの方に入れてますが、まずね、マーカーしてほしいのは、名前です、名前。これね、文章で書かせるっていうのは、名前を最近の本試験書かせるんで、購入のれん方式っていうところは1本目でマーカーしてください。2本目で全部のれん方式マーカーしましょう。はい。まあ、購入のれん方式。買い入れのれん説とも言うんですけどね。で、基準で採用してるのは購入のれん方式です。購入のれん方式です。これが基準で採用してます。はい。で考え方としてはこうですね、はい。ここはまあ読み物として見ていただければいいです。のれんは、のれんの形状は優勝取得のれんに限るべきですよ。まあ、裏を返せば非支配株主の持ち分に相当するのれんの認識はしなくていいと。逆に全部のれん方式っていうのは非支配株主持ち分に相当する部分についてものれんを形状すべきですよっていう考え方になるんですね。で、当然まあ購入のれん方式っていうのは親会社説に整合的な方法です。で全部のれん方式っていうのは経済的単一採説に整合的な方法なんですね。でこれに関しては今基準は購入のれん方式を取ってます。これはちょっとテキストには載ってませんから、まあレジュメで対応していただければと思うんですが、これもちょっとだから他校対策としてちょっと追加でね、名前ぐらいはちょっと抑えてほしいと。他校さんでもそんなこうメインとして見てるようなところでは多分ないと思いますけれどもね、はい、名前ぐらいはぜひ書けるようにしておきましょう。でまずこの購入のれん方式なんですけれども、このレジュメのところに説例問題、まあ、例題が入ってますよね。純資産200の会社 の株式のうち 80% を180で投資取得しましたよという問題があります。その上で投資と資本の総裁消去の仕分けが載っています。はい、購入のれん方式の場合の仕分けっていうのはいつも皆さんが行っている仕分けになります、ね。投資勘定、これを減らして資本勘定ですね、資本金減らすんですけれども、まあ、一部ね非支配株主持ち分に振り替えてあげましょうねというところで、40が非持ちで、のれんが20です。でこののれんの20っていうところなんですけれども、ちょっとこっち消しましょうか。はい、のれんの20、のれんの金額の違いに着目してください、両者の。のれんの20ってどう出してるのかっていうと、はい、投資勘定の180から相手の資本のうち当社が支配している 80%、まあ、これを引けばですね20、これが購入のれん方式ですよね。これまあ1番としましょう。で2番として全部のれん、はい、全部のれん方式っていうのは今回 80% 相当しか出資してないわけですけれども、仮にですねこれは非支配株主に対しても、まあつまり全部出資していたらどれぐらいののれんが計上されるんだろうっていうところを、これはね推定して計算しましょう、のれんを計算しましょうっていう方法なんですね。はい、なのでこれこういうふうに計算していきます。 今回投資したのは180なんですね。ただこれは 80% 相当なんで、もし 100% 投資してるんだったらば、おそらくまあこれを 80% で割り返してあげれば225、ね、これだけ投資しただろうなっていう、まあ推定値が出るわけですね。はい、でこの225、はい、からですね、200、相手の資本、これを引いた金額です。引いた金額、これがまあ25、これがですね、まあ全部のれん方式において計上される、まあのれんということです。つまり25のうち、このうち5、この5っていうのが非支配株主持ち分に相当するのれんということになるわけですね。こういう形で、まあ逆算して、まあ仮定の金額ですけどね、仮に 100% だったらばこの金額が投資になるだろう。そしてその投資した金額と相手の資本、純資産ですね、その差額がまあのれんだろうっていうふうに推定計算していくというのが、この全部のれん方式というね、方法になっていきます。ただもちろんね、この方法っていうのは 80% 相当、225のうち 80% 相当は対価性ありですけどね、 20% 相当っていうのは対価性がなしなわけですよね、当然ね。じゃあどういう問題があるんだって言ったら、これは当然自己創設のれんですよ。対価性がない部分ののれんがこれには入っちゃってるよということになっちゃいます。推定計算ですから。なのでこれは自己創設のれんの形状になっちゃってるんじゃないですかというね、そういうまあやはりデメリットがあったりするわけですね。で日本ではこういう方法は当然認めてませんよということなんで、この全部のれん方式、まあ、考え方としてですね、まあ、一応この名前ぐらいは押さえてもらっていいと思いますけれども、日本はこっちの購入のれん方式というですね、方法を取っているということになります。はい、まあ、名前とあとはそれぞれの方法に整合的な連結基礎概念ね、こっちだったらば、親会社説、こっちだったらば経済的単一再説と整合的っていうところをですね、ちょっとプラスで、見ていただければいいですから、特にこうなんか文章でね、追加で暗記するとかっていうところは特に必要なくて、レジュメの文章は読み物として一読していただければいいです。はい、ということで、連結に関しましてね、追加で見ていくべきところについてはおしまいということになります。はい、まあ、あとはね、会計上の変更という、四半期とか会計上の変更ですから、まあ、すでに学習しているところをですね、中心に、まあ、見ていただければいいかなというふうに思いますが、特に会計上の変更に関しては、品質論点ってわけじゃありませんけれども、やっぱりね、いつ出てもおかしくないところではありますんで、これ大事なところね、4つありますよね。会計方針の変更、表示方法の変更、見積もりの変更、誤謬とあるわけですけれども、本試験で一番出てるのは会計方針の変更、そして見積もりの変更の2つです。この2つについては必須、まあ、全部、まあ、一応 見て基本論点ぐらいは全部見てほしいんですけど、特に力を入れなければいけないのはこの、ね、会計方針の変更とか表示法、見積もりの変更です。ですからこういうところはちょっとね、プラス応用論点とかも含めて、見てね、欲しいかなというふうに思います。はい、ではですね、今日はね、問題を解いた時間もありますので、これぐらいでおしまいにしたいと思いますので、次回は実力完成答練の6回目ということになりますね。一応予告のある答練、提出する答練としては次回が最後となりますので、完成答練6回目もですね、頑張って、解いてね、提出の方をしていただければと思います。はい、ではですね、今日の講義は以上となりますね。では終わりにしましょう。お疲れ様でした。